声の広報ひばり、2021年4月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり、2021年4月号、エイプリル。目次、今月号の主な内容は、令和3年度茨城県当初予算、2ページから5ページ、渋沢栄一と行動館、8ページから9ページ、目次終わり。編集、発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファクス029-301-3668。表紙、写真、ナショナルサイクルルート、つくば霞ヶ浦りんりんロード。写真の説明、青空の下、満開の桜並木のサイクリングロードを自転車で走る二人の男女。桜は大木で、紙面のほとんどがピンク色の桜の花です。後ろに霞ヶ浦の湖面と水門が見えます。写真終わり。令和3年度茨城県当初予算。未来を切り開く茨城へ。県では茨城県総合計画、新しい茨城への挑戦に基づき、新しい豊かさ、新しい安心安全、新しい人材育成、財は財産の財、新しい夢希望の4つのチャレンジを推進しています。活力があり、県民が日本一幸せな県の実現に向け、新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動の両立に力を入れるとともに、4つのチャレンジをさらに前進させていくための予算を編成しました。今回は、県政運営の指針となる令和3年度の当初予算について、その概要と主な新規拡充事業をご紹介します。問い合わせ先、県財政課、電話 029-301-2343。詳しくはこちら、QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症への対策、県民の皆さんの命と生活を守り、早期の経済再建に向け、引き続き先手先手で必要な対策を講じていきます。予算額1620億8200万円。主な事業、一部抜粋。感染拡大防止と医療提供体制の確保・充実。検査体制の拡充。44億1500万円。PCR 検査、抗原検査にかかる自己負担分への補助。行政検査の外部委託。医療提供体制の充実。344億5200万円。患者を受け入れる医療機関の病床確保のための補助。疑い患者を受け入れる医療機関の設備整備への補助。入院医療費にかかる自己負担分への補助、宿泊療養施設の運営、自宅療養者への医療・生活支援、ワクチン接種の体制確保。東京オリンピック・パラリンピックにおける感染症対策、5億100万円。県民生活への支援、小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブの実施や感染症対策への支援、6億円。感染症対策を徹底しながら円滑に授業カリキュラムを進めるため、学級担任業務を補助する学校サポーターの配置、3億9100万円。 妊婦に対する PCR 検査費用の補助や、感染した妊産婦への訪問支援、7100万円。県内産業への支援。事業継続や新たな事業分野への進出に取り組む中小企業・個人事業主の資金繰りへの支援、1163億5600万円。令和2年度補正予算で、県独自の緊急事態宣言により、主な事業が影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給。詳しくは6ページをご覧ください。一般会計予算総額1兆2952億円。前年度比プラス1323億円。プラス 11.4%。震災関連や新型コロナウイルス感染症関連分を除いた伸び率プラス 0.5%。歳入。グラフ。グラフの説明。円グラフ。中央に、歳入総額1兆2952億円 100%。右上から時計回りに読みます。減税3607億円 27.8%。地方交付税1868億円 14.4%。諸収入1759億円 13.6%。国庫支出金1756億円 13.6%。県債1639億円 12.7%。地方消費税生産金1242億円 9.6%。繰入れ金374億円 2.9%。地方譲与税351億円 2.7%。使用料及び手数料175億円 1.3%。分担金及び負担金82億円 0.6%。その他99億円 0.8%。グラフ終わり。歳出。グラフ。グラフの説明。円グラフ。中央に歳出総額1兆2952億円 100%。右上から時計回りに読みます。教育費2710億円 20.9%。保健福祉費2542億円 19.6%。商工費1767億円 13.7%。諸支出金1508億円 11.7%。交際費1464億円 11.3%。土木費1036億円 8.0%。警察費642億円 5.0%。農林水産業費484億円 3.7%。総務費470億円 3.6%。生活環境費146億円 1.1%。企画開発費109億円 0.8%。その他74億円 0.6%。グラフ終わり。歳出・性質別内訳。グラフ、グラフの説明。円グラフ、右上から時計回りに読みます。義務的経費、職員の給与や検査の返済など支出が義務付けられているもの。人件費、交際費、扶助費に分かれています。38.2%。うち、人件費、3194億円。24.7%。交際費1464億円 11.3%、扶助費、生活保護や児童扶養手当などに使われるもの、283億円、2.2%、一般行政費、補助金や貸付金など一般的な施策に使われるもの、4835億円、37.3%、投資的経費、道路や建物など将来に形を残すものに使われるもの、公共事業費と投資的経費その他に分かれています。11.7%。うち、公共事業費、1064億円、8.2%。投資的経費その他、454億円、3.5%。税交付金等、1658億円、12.8%。なお、扶助費と一般行政費の一部、1350億円、内数を合わせた社会保障関係費、1633億円、12.6%。グラフ、終わり。歳出を県民一人当たりに換算すると、合計約45万円。県人口285万2499人、令和3年1月1日現在。教育の充実約10万円。医療福祉の充実約9万円。商工業の振興約6万円。道路整備、まちづくり約4万円。犯罪・事故の防止、約2万円。農林水産業の振興、約2万円。借金の返済、約5万円。その他、約7万円。茨城県の財政は健全なの？借金に依存しない財政構造を示すプライマリーバランスは黒字を維持しています。令和3年度当初予算のプライマリーバランス、721億円の黒字。臨時財政対策債を地方交付税として算定した場合。また、特例的県債中を除く県債残高、通常県債残高は平成18年度末の1兆4288億円をピークに、減少しています。中、特例的県債、地方の財源不足を補うために国の制度に基づき発行する特例的な県債、中終わり。令和3年度末の通常県債残高、1兆1378億円、68億円の減、前年度比。グラフ、グラフの説明。平成29年度から令和3年度までの当初予算額、通常県債残高、特例的県債残高を合わせたグラフ。当初予算額は1000グラフ。目盛り0から1兆5000億円。通常県債残高は上向きの棒グラフ。目盛り0から1兆5000億円。特例的県債残高は下向きの棒グラフ、目盛り0から1兆円。それぞれ数値が書かれています。順に読みます。当初予算額、平成29年度1兆1120億円、平成30年度1兆1117億円、令和元年度1兆1357億円、令和2年度1兆1629億円、令和3年度1兆2952億円。通常県債残高、平成29年度1兆1950億円、平成30年度1兆1614億円、令和元年度1兆1381億円、令和2年度1兆1446億円、令和3年度1兆1378億円。グラフの上に右下がりの矢印があり、 通常決済残高はピーク時から約2910億円減少。特例的決済残高、平成29年度9443億円、平成30年度9621億円、令和元年度9699億円、令和2年度9896億円、令和3年度1兆248億円。欄外に、県債残高総額。平成29年度、2兆1393億円。平成30年度、2兆1235億円。令和元年度、2兆1080億円。令和2年度、2兆1342億円。令和3年度、2兆1626億円。グラフ、終わり。チャレンジ1、新しい豊かさ。力強い産業の創出とゆとりある暮らしを育み、新しい豊かさを目指します。翻訳者中、紙面には、新、新たに実施する事業、各、規模を拡大して実施する事業、計、昨年度に引き続き実施する事業のマークがあります。事業の冒頭でそれぞれ新規、拡充、継続と読みます。中、終わり。拡充、新規。企業立地が有望な筑波未来福岡地区に新たな工業団地を造成し、新たな産業用地開発のための可能性調査を実施。工業団地整備調整推進事業9800万円。筑波未来福岡地区土地造成事業122億1700万円。県主体の工業団地造成は約20年ぶり。新規、日立の輝き豚肉や京水梨のトップブランド化に続き、生産量日本一である栗の加工品のブランド化や厳選品目の高級店での取り扱いを推進。茨城農林水産物ネクステージ展開強化事業5600万円。写真、生産量日本一栗、渋川煮とむき栗の写真です。写真終わり。拡充、オンラインとリアルの両面から県内企業の海外展開を総合的に支援。茨城グローバルビジネス推進事業1億4400万円。新規、有望なベンチャー企業を選定・公表し、専門家による成長プログラムを実施。ベンチャー企業成長促進事業3200万円。拡充、高い収益性や商品性が見込まれる魚種を対象とし、養殖技術の開発や参入事業者の誘致を推進。茨城の養殖産業創出事業1億3200万円。写真、養殖施設、建物内部大きな生けすの写真です。写真終わり。これまでの取り組み、全国トップレベルの本社機能移転に対する補助制度を創設し、19件の誘致を実現。全国トップクラスの企業誘致実績。輸出に意欲的な産地と事業者が実施する海外でのプロモーションを支援。農産物の輸出額が3年で5倍に。チャレンジ2、新しい安心安全。医療、福祉、治安、防災など、県民の命を守る生活基盤を築きます。新規、新たな産業廃棄物最終処分場の基本計画策定や周辺道路の設計を実施。新、最終処分場整備関連事業、6億900万円。拡充、県立医療大学及び附属病院の公立大学法人化に向けた準備検討を実施。大学運営指導事業 3600万円。新規、マイタイムラインの普及啓発や防災意欲の向上、SNS を活用した災害関連情報提供体制の構築を推進、避難対策強化事業、5000万円、避難意識向上、SNS 活用事業、1100万円。写真、マイタイムライン作成。たくさんの人たちが机の上に書類を広げて、グループで話し合っている様子です。写真終わり。新規、基金を活用し、災害ボランティアの被災者支援を円滑化。災害ボランティア条例関連事業、2600万円。拡充、ゲリラ的不法投棄や悪質な残土処分に対応する専門チームの設置、ウェブカメラの活用など監視体制を強化、不法投棄対策事業、1億2000万円。写真、不法投棄現場でのボランティア撤去、作業の様子の写真です。写真終わり。新規、市町村が行う街頭防犯カメラの設置を支援、安全安心まちづくり推進事業、3600万円。これまでの取り組み、最優先の医療機関診療科を選定して、医師 13.1 人、常勤換算を確保。このほか、不足が懸念される小児科医3人を確保。橋の耐震化や河川改修などの防災減災対策を推進。チャレンジ3、新しい人材育成。財は財産の財。茨城の未来をつくる人材を育て、日本一子供を産み育てやすい県を目指します。拡充新規、不妊治療に対する助成を拡充し、不育症検査に対する助成制度を新設。不妊治療費助成事業、8億8000万円。不育症検査費用助成事業、1500万円。拡充、県立学校における一人一台端末の導入について、低所得世帯に対する助成制度を新設し、先端技術を活用した教育を推進。県立学校における先端技術活用教育推進関連事業、4億600万円。写真、ICT 教育、タブレットを見ている様子です。写真終わり。拡充、SNS 相談窓口を通年開設するとともに、いじめなどの早期発見から解消まで一貫したサポートを実施。いじめ問題対策推進事業、5800万円。拡充、高校生などが地域課題の解決に向けた企画立案実践を通して、高い創造意欲を持ち、リスクに対して挑戦できる力を養成。茨城ドリームパス事業、1600万円。写真、茨城ドリームパス事業。学生たちが書類を広げて話している様子です。写真終わり。新規、高い創造意欲を持ち、失敗を恐れずに挑戦できる人材を育成するため、茨城大学の教育プログラムを支援。大学等特色化推進事業、800万円。これまでの取り組み、県立中学校における一人一台端末の整備を前倒しで推進。ICT 教育遠隔教育環境をいち早く導入。第3子以降で3歳未満の子どもの保育料について、所得制限を撤廃し、完全無償化。チャレンジ4、新しい夢、希望。将来にわたって夢や希望を描ける県とするため、観光創生や魅力度向上を図ります。新規、首都圏向けテレビを活用し、県産品や本県の魅力をプロモーション。 茨城県テレビ広報事業1億2200万円。継続、宿泊施設に加え、常設型観光施設に対する助成制度を新設。宿泊施設等立地促進事業10億200万円。拡充、つくば霞ヶ浦りんりんロードを各都市、各地域の特色を生かしたサイクルツーリズムを全県的に推進。サイクルツーリズム推進事業1億100万円。写真、サイクルツーリズム。筑波山の見えるサイクリングロードを自転車で走る人たちの写真です。写真終わり。新規、感染症収束後の旅行形態に合わせた滞在型観光の促進などによる海外誘客、ビジット茨城ネクスト誘客促進事業、1億1600万円。拡充、新規、県北地域の課題解決に取り組む企業型地域おこし協力隊を増員するとともに、県北地域の知名度向上と誘客促進につながるコンテンツを制作。地域おこし協力隊関連事業1億200万円。県北地域の魅力発信強化事業1600万円。拡充、ひたちなか大洗エリアの観光消費額向上を図るコンテンツを開発。ひたちなか大洗リゾート構想推進事業2600万円。写真、アクアワールド大洗。大きな水槽のある施設内の写真です。写真終わり。これまでの取り組み、クラゲ大水槽の整備など、アクアワールド茨城県大洗水族館をリニューアルし、夜の水族館の魅力を向上。全長約320キロの県北ロングトレイルの整備を推進。魅力度ランキング42位となり、最下位を脱出。新型コロナウイルス感染症。茨城県まん延防止警戒期間、4月10日土曜まで。本県も首都圏同様に感染状況の減少スピードが鈍化しています。これまでの感染拡大の傾向を踏まえると、感染が再び拡大した場合は、さらに大きな波となる可能性があります。年度末、年度初めは、人出や会食の機会が増える季節です。感染の再拡大を防ぐため、新型コロナウイルス感染症への警戒強化をお願いします。卒業式、入学式後の会食や歓送迎会など、会食を開催する場合、同居家族以外では、いつも近くにいる4人まで。お花見は宴会なしで、屋外での会食、飲酒は自粛。春休みの旅行など、国の緊急事態宣言地域や、まん延防止等重点措置区域との不要不急の往来は自粛。緊急事態宣言地域等以外との往来については、感染状況を踏まえて慎重に判断。3月18日現在の情報です。最新情報は、県ホームページでご確認ください。QR コードがあります。事業者の方への一時金。県独自の緊急事態宣言により、主な事業が影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して一時金を支給します。支給対象、以下のいずれかに該当する県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者。1、営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者。2、外出自粛要請により直接的な影響を受けた主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者。なお、営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外です。 主な要件、2021年令和3年1月または2月の売上が対前年同月比または対前々年同月比で 50% 以上減少していること、支給額1事業者あたり一律20万円1回限り、申請期間2021年令和3年5月31日月曜まで、問い合わせ先県事業者支援一時金相談窓口、電話029-301-5558、平日9時から17時、QR コードがあります。インターネット、茨城県事業者支援一時金で検索。新型コロナウイルスワクチン。県や市町村、医療機関などでは、皆さんへ速やかに接種できるような体制整備を進めています。接種対象、16歳以上の方。なお、本人の同意が得られた場合にのみ接種します。妊娠されている方や持病をお持ちの方も接種を受けることができます。主治医やかかりつけ医にご相談ください。接種料金、無料。接種回数、2回。接種時期、場所。お住まいの市町村から順次通知が届きます。なお、医療従事者などは勤務先から通知されます。県では副反応に関するご相談をお受けします。問い合わせ先、県新型コロナワクチンコールセンター副反応相談窓口、電話029-301-5394、平日8時30分から17時15分、4月1日木曜から土日祝日を含む22時まで、QR コードがあります。インターネット、茨城県コロナワクチンで検索。データ茨城、2月1日現在、総人口285万1670人、前月比829人減、男性142万5132人、女性142万6538人、世帯数118万9344世帯、前月比1212世帯増。茨城県災害ボランティア活動を支援し促進するための条例を制定しました。昨年12月、議員提案により、災害ボランティア活動の促進に関する施策の基本となる事項を定める条例を制定しました。問い合わせ先、県福祉指導課、電話029-301-3157。条例の詳細はこちら、QR コードがあります。どうして条例を作ったの？災害で被災した方々の生活再建には、災害ボランティアの力が不可欠です。近年では大規模災害が多発し、災害ボランティアの重要性が高まる中、条例において災害ボランティア活動の支援を県の役割として明確化しました。県は災害ボランティア活動を根付かせるため、活動しやすい環境を整備し、災害ボランティア活動を促進することで、被災者支援の充実を図ります。県はどんなことをしていくの？次の3つの取り組みを柱として、災害ボランティア支援の総合的な施策を実施します。1、行政等及び災害ボランティア相互の連携強化。2、災害ボランティア活動に関する人材の育成及び確保。3、災害ボランティア活動による被災者の支援の迅速かつ適切な実施。具体的には、災害ボランティアの事前登録制の導入、 災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営の支援、人材育成・資機材支援等、多様な団体との連携による効果的な支援、災害ボランティア募集情報等の情報発信など、様々な施策を実施します。私たち、県民はどうしたらいいの？県民の皆さんには、あらゆる機会を通じて、災害ボランティア活動への理解と関心を深めていただくとともに、生活の実情に即して、積極的に災害ボランティア活動へのご協力をお願いします。クエスチョン。災害が起きた時にボランティアをするにはどうしたらいいの？アンサー。被災地に開設される災害ボランティアセンターに行ってみよう。災害ボランティアセンターの利用方法。図。図の説明。ボランティア活動の流れが矢印でつないで書かれています。順に読みます。災害ボランティアセンターで受付。矢印。被災者のニーズとマッチング。希望に応じて作業内容を決定。矢印。オリエンテーション・資機材の貸し出し、スコップなど。矢印。現場まで送迎。現場にてボランティア活動。矢印。センターまで送迎。センターに戻って作業結果を報告。図、終わり。講道館開館180年記念。渋沢栄一と講道館。NHK の大河ドラマ、青天を衝けの主人公。渋沢栄一、1000以上もの企業や公共事業、慈善事業に関わり、後世、日本資本主義の父と呼ばれた栄一は、2024年、令和6年に刷新される新一万円札の肖像に決定したことでも話題となっています。実は栄一は、1916年、大正5年に水戸を訪れ、講道館などで講演を行っています。今回は講道館主任研究員の小阿久津紀子さんに渋沢栄一と水戸との関わりについて解説していただきます。写真、70歳の渋沢栄一、渋沢資料館所蔵。上半身の写真です。写真終わり。講道館企画展。渋沢栄一と講道館。期間、12月19日日曜まで。入館料、大人400円、小中学生、満70歳以上、200円。所在地、水戸市三の丸 1-6-29。電話、029-231-4725。昨年11月、NHK の大河ドラマ、青天を衝けの講道館ロケがありました。ロケを機に調査を進める中で、栄一を慕う人々により発刊されていた流門雑誌に、77歳の栄一が水戸に来訪していた記録があることを確認しました。今回は、当館企画展、渋沢栄一と講道館の内容をご紹介します。写真、講道館主任研究員、小阿久津紀子さん。指し示すように右手を上げた全身写真です。写真、終わり。渋沢栄一、大正5年の水戸訪問。5月28日、8時10分、上野駅発、土浦駅で流門社会員の出迎えを受ける。石岡駅で、県理事官、記者などの出迎えを受ける。11時52分、水戸駅着。知事、市長などの出迎えを受ける。水戸公会堂で昼食。物産陳列館を観覧。講道館講師廟を見学。13時、講道館で講演。商工館を見学。 常盤公園、偕楽園、光文邸を観覧。19時、水戸公会堂で歓迎会。聖光邸に宿泊。5月29日、9時、県立商業学校で講演。11時30分、水戸駅発。栄一、水戸での足跡。水戸駅から人力車で水戸公会堂に入り、そこから徒歩で講道館に向かった栄一。論語を重視し、孔子を尊敬する栄一は、講道館に着くと、まず孔子廟を見学します。70歳を機に実業界の第一線から身を引き、多くの社会事業活動を行った栄一は、講道館で感化事業、児童自立支援事業について講演しました。栄一は講道館での講演の冒頭で水戸藩の学問に影響を受けたことや、徳川慶喜に仕えたことなどを述べ、水戸への特別な思いを明らかにしています。講演録から抜粋。水戸学に対しては子供の折から深い感じを持っております。慶喜公が一橋にあらせられる頃に、私はご奉公をして一橋の家来となりました。水戸という土地には甚だ深い感情を持っております。講演が終わると、当時常盤神社の横にあった昇降館を訪れ、保管されていた水戸藩二大藩主徳川光圀の中書が残る大日本史草稿などを閲覧し、偕楽園内を観覧。一旦水戸公会堂に戻り、歓迎会に参加した後、偕楽園近くの聖光邸に宿泊します。翌日には、県立商業学校、現県立水戸商業高等学校で、若者を前に経済と道徳の調和について講演後、水戸を立ちました。水戸学と渋沢栄一。栄一は1840年、天保11年に、武蔵の国半沢郡血洗島村、現埼玉県深谷市血洗島の富農の家に生まれました。幼少の頃から学問を好み、読書や剣術の稽古に励む日々を過ごし、13歳頃になると家業である農業や藍葉の仕入れにも勤しみました。講演録によると、栄一は若い頃、水戸学に深い感じを抱いたと述べています。水戸学とは、水戸という地名がついていますが、実は日本全体の歴史を探求することによって、現在を見つめ直し、さらに将来への展望を開こうとするスケールの大きな学問です。西欧列強が迫り来る先行き不透明な幕末の時代の中で、栄一は水戸学を学びつつ、自分の生き方や国家の行く末を真剣に考えようとしていたのではないでしょうか。徳川慶喜と渋沢栄一。慶喜は、水戸藩九大藩主徳川斉昭の七男で、御三家を一橋徳川家を相続した後に、江戸幕府15代将軍となりました。1864年、元治元年、栄一は倒幕派の志士として活動していく中で、身の危険が迫り、状況を打開するため、家臣として慶喜に仕えます。倒幕派から一転して幕臣となった栄一ですが、慶喜と厚い信頼関係を築いていきます。慶喜は1867年、慶応3年に開催されたパリ万国博覧会の政府派遣団の代表者に弟の昭武を指名し、その一員として栄一が選ばれました。栄一は派遣団の会計係としてヨーロッパの経済と資本主義を体感するとともに、様々な文化に触れました。この経験は栄一の考え方に大きな影響を与えます。大政奉還後、慶喜が静岡に移り住むと、 栄一は慶喜を追って道地に赴きましたが、明治政府の呼び出しを受け、民部省に奉職するために東京に行きます。その後、官を辞し、第一国立銀行をはじめとする多くの企業の設立に関わった栄一。その間も、慶喜との君臣の交流は続き、幕末における慶喜の果たした役割を再評価することで、主君慶喜の名誉回復を願い、25年もの歳月をかけて、徳川慶喜公伝の編纂を行いました。栄一が生涯にわたり慕い続けた慶喜は、弘道館自然堂で幼少期に学び、また大政奉還後には静岡に移るまでの約4ヶ月間、同じ自然堂で謹慎生活を送りました。慶喜の死去約3年後に自然堂に足を踏み入れた栄一は、どのような心境であったか想像すると胸が熱くなりますね。慶喜と栄一が滞在した弘道館で、ぜひ歴史に思いを馳せてみてください。写真4枚。1枚目、弘道館孔子廟。弘道館の中心部に建てられた孔子を祀る聖堂。2枚目、水戸公会堂、物産陳列館。現在の三の丸庁舎駐車場にあった。1階が物産陳列館、2階が公会堂。3枚目、講演をする栄一、渋沢資料館所蔵。弘道館での講演の様子を想像させる別の講演での栄一の姿。4枚目、弘道館自然堂。写真終わり。大河ドラマ、青天を衝け。NHK 弘道館ロケ。2020年令和2年11月に、子供時代の徳川慶喜が武芸の稽古に励むシーンや、竹中直人さん演じる徳川斉昭が幼い慶喜に主君としての心得を説くシーンなどの撮影が弘道館で行われました。大河ドラマ、青天を衝け。NHK で毎週日曜日午後8時から放送中。ロケの場面の写真が2枚あります。お知らせ広場。3月18日現在の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。募集。縁結びをしてみませんか？独身者の結婚を支援するため、地域での出会いの相談や仲介などをボランティアで行っていただくマリッジサポーターを募集します。募集期間、4月1日木曜から30日金曜。申し込み方法、申し込み書と誓約書に必要事項を記入の上、電子メール、ファックス、または郵送、当日消印有効。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県少子化対策課、電話 029-301-3261。 県営住宅の入居者募集。募集期間、4月2日金曜から15日木曜。入居日、7月1日木曜。申し込み書などの配布場所、一般財団法人茨城県住宅管理センター、各市町村、県住宅課、県庁舎20階。一部の住宅は随時募集を行っています。先着順。問い合わせ先、申し込み先、一般財団法人茨城県住宅管理センター、電話 029-226-3603。問い合わせ先、県住宅課、電話 029-301-4750、ホームページ、茨城県営住宅で検索。使用済み流浄活性炭の引き取り希望者を募集。浄水場の処理過程で使用していた流浄活性炭を有効利用するため、 有価で引き取りを希望される事業者を募集します。浄水場で不要となった流浄活性炭は、園芸用土、燃料補助材などに利用が可能です。また、浄水場で使用していた活性炭ですので、安心してご使用いただけます。写真があります。募集期間、4月6日火曜から15日木曜、申し込み方法、郵送、問い合わせ先、申し込み先、県企業局、施設課、電話 029-301-4974、 ホームページ、茨城県使用済み流浄活性炭で検索。県警察官採用試験第1回。募集期間4月9日金曜17時まで。申し込み方法、インターネット、電子申請。第1次試験日、5月9日日曜。詳しくはこちら、QR コードがあります。申し込み先、問い合わせ先、県警察本部警務課、フリーダイヤル 0120-314-058。 公立学校教員専攻試験。より多くの方に受験していただくため、一次試験の日程を前倒しで実施します。募集期間、4月12日月曜から30日金曜。申し込み方法、インターネット、電子申請。第一次試験日、6月27日日曜。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県義務教育課、電話 029-301-5220、 県高校教育課、電話 029-301-5256、 県特別支援教育課、電話 029-301-5275。 伝統もオブジェも食器も、作品募集。優れた発想と技術による陶芸作品を募集します。公募店名、笠間陶芸大賞展。募集期間、5月14日金曜まで。応募点数、1人1点。組作品も可。出品料、5000円。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県陶芸美術館、電話 0296-70-0011。 募集ポスターの写真があります。4月29日木曜祝日、リニューアルオープン。茨城県フラワーパークから茨城フラワーパークへ。開園時間9時から17時。12月から2月は16時まで。休園日、火曜日。火曜日が祝日、振り替え休日の場合は、翌日水曜日が休園。入園料金、大人900円、小中学生300円、未就学児無料。石岡市下青柳200、電話 0299-424111、QR コードがあります。園内のイメージ写真と茨城フラワーパークのマークがあります。催し物ガイド。3月18日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また混雑時には入場制限を行う場合があります。県近代美術館。4月17日土曜から6月20日日曜。企画展、日本画の150年、明治から現代へ。様々な分野で西洋化が進められた明治時代、伝統を継承しつつ西洋絵画の表現も取り入れ、新しい絵画を作り出そうとする動きが起こりました。本展では伝統を基盤としながら革新的な試みが続けられてきた日本画150年の歩みをたどります。写真、 片岡珠子、北川歌麿、昭和53年、1978年、当館帰宅。写真終わり。入館料、一般610円、満70歳以上300円、高校生大学生370円、小中学生240円、日付指定ウェブ整理券、無料を取得された方が入館優先。水戸市千葉町東久保666-1、電話029-243-5111、ファクス029-243-9992。県天津記念いずら美術館。4月24日土曜から6月6日日曜。再開記念展。日本美術院いずら移転115周年。現代院展の歩み。天津記念茨城賞受賞作品を中心に、時代を担う画家の育成を目的に、院展に提供している天津記念茨城賞の受賞作品とともに、院展を牽引した横山大観や小林古径、片岡珠子、平山郁夫などの作品も合わせて展示し、昭和から令和に至る院展の歩みを紹介します。写真、宮北千織、移ろう。平成16年、2004年、県近代美術館像。写真終わり。入館料、一般630円、満70歳以上310円、高校生大学生420円、小中学生210円。4月24日土曜は、満70歳以上の方、無料。北茨城市大津町椿2083、電話029-346-5311、ファクス029-346-5711。県陶芸美術館。4月17日土曜から6月27日日曜。企画展、オールドのりたけ×若林コレクション展。オールドのりたけとは、森村組と日本陶器によって、明治中期から第二次世界大戦前後にかけて、製作、販売、輸出された陶磁器です。本展では、オールドのりたけを網羅する若林コレクションから、遺品を紹介します。写真、色絵金森バラモン飾り壺。1891年から1921年頃、若林コレクション。写真終わり。入館料、一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話029670-0011、ファクス029670-0012。県筑波美術館。4月24日土曜13時30分から。第1回土曜講座。オールドのりたけと若林コレクション。県陶芸美術館企画展の見どころを紹介。講師、足狩あゆみ。県陶芸美術館学芸員。参加無料、申し込み不要。つくば市あずま 2-8。電話 029-856-3711。ファクス 029-856-3358。県立歴史館。特別展2。鋼と色金。茨城の刀剣と刀装。4月11日日曜まで。入館料。一般610円、満70歳以上300円、大学生320円、高校生以下無料。企画展1、中世佐竹氏の世界。泉州文庫所蔵資料から。 4月29日木曜祝日から6月13日日曜。入館料一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話029-225-4425、ファックス029-228-4277。ミュージアムパーク兼自然博物館、6月13日日曜まで。第80回企画展、化石研究所へようこそ、古生物学のすすめ。入館料一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。土日祝日特定の日はウェブでの事前予約制。4月17日土曜は満70歳以上の方無料。坂東市大崎700、電話029738-2000、ファックス029738-1999。県立図書館、改修工事のため6月中旬頃まで休館。詳しくはホームページをご確認ください。水戸市3-1-5-38、電話029-221-5569、ファックス029-228-3583。利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜祝日振り替え休日の場合はその翌日休館。県天津記念伊豆良美術館、4月23日金曜まで休館。県筑波美術館、4月5日月曜まで休館。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。知事コラム、Where there the will, there the way。 意思あるところに道は開ける。皆さん、本誌2ページから5ページの予算特集をお読みいただけましたでしょうか。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動の両立に注力するとともに、未来への投資につながる施策に積極果敢に挑戦するための予算を編成しております。私は知事就任以来、人口減少が進む今後10年間に何をするかで本県の未来が大きく方向づけられると申し上げてまいりました。これまで自然災害やコロナ禍といった未曾有の危機に見舞われながらも、挑戦、スピード感、選択と集中という3つの基本姿勢のもと、数多くの挑戦を重ね、必要医師数14人に対し 13.1 人を確保するとともに、企業誘致では全国トップクラスの実績を上げ、農産物の輸出額は3年間で5倍に拡大するなど、様々な成果が着実に実ってきております。引き続き、本県産業の競争力の強化を図るとともに、変化の激しいグローバル社会で活躍できる人材、財は財産の財を育成し、これからの本県の活力をしっかりと生み出してまいります。さらに、その力を活かして、医療や福祉、防災など、県民の安心安全につながる生活基盤の充実を図り、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現を目指してまいります。茨城県知事、 大井川和彦。写真2枚。1枚目。令和3年第1回県議会定例会で当初予算案などを説明しました。2枚目。中高生たちの意識の高いプロジェクトに感動しました。茨城ドリームパス事業。写真終わり。マイ茨城。白石美穂さん、常陸大宮市出身、顔写真があります。4月の桜の季節は始まりの空気。暖かく優しく包み込んでくれるような気がしてとても好きです。そして近年楽しみにしているのが、ゴールデンウィークあたりの国営ひたち海浜公園。海風に当たりながら、まるで空まで続くかのようなネモフィラのインシグニスブルーは壮観ですよね。厳しい冬を乗り切り、春支度をしてくださっている人たちの思い。人間も動植物も皆々踏ん張って生きています。新しいこの景色をどうか心から楽しめますようにと願わずにいられません。写真。4月中旬から5月上旬に楽しめる国営ひたち海浜公園ひたちなか市のネモフィラ。説明。青空の下、丘一面に青いネモフィラの花が広がっている風景です。写真終わり。このコーナーでは茨城大使の方にご自身の好きな茨城を教えていただきます。ひばり。クロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。刺し抹茶&甘納豆セット。写真があります。刺し抹茶協会。電話 0280-811310。株式会社塚本。電話 0297-620375。本県西部で生産されている刺し抹茶は濃厚な香りとまろやかな味が特徴です。今回は刺し抹茶の新茶と第2回茨城お土産大賞金賞を受賞した塚本の甘納豆3種をセットにしてお届けします。爽やかな新茶と美味しい甘みをぜひお楽しみください。発送は5月下旬になります。問題。縦の鍵。1。丸々明かし。手品の仕掛けを明かして説明すること。2文字。2。大文字の対義語。3文字。3。講道館でもロケが行われた大河ドラマ、〇〇〇〇をつけ、NHK。ヒント9ページ。4文字。4、〇〇にもすがる思い。追い詰められた時にはどんなものにでも助けを求めることの例え。2文字。6、腹直筋などの腹壁を構成している筋の総称。〇〇〇〇を鍛える。4文字。8、体長2、3ミリメートルと小さく、哺乳類や鳥類の外部に寄生する昆虫、〇〇の心臓、2文字。10、相撲で力士が土俵でする準備運動、〇〇を踏む、2文字。横の鍵。1、〇〇揚げ。竹の骨組みに紙を貼り、糸をつけて風力によって空高く揚げる遊び、2文字。3. あれこれと面倒を見ること、〇〇好き、2文字。5. 4月中旬から5月上旬に楽しめる国営ひたち海浜公園の〇〇〇〇〇。ヒント、5のページ、5文字。7. 江戸時代、堀、罪人を捕らえる役人が携帯した道具。3文字。イラストがあります。9、遠視の対義語。 三文字。十一、眉と眉の間、丸丸丸にシワを寄せる。三文字。答えは、ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵1、横の鍵1の初めの文字。B、横の鍵11の2番目の文字。C、縦の鍵8の初めの文字。D、縦の鍵10の2番目の文字。3月号の答え、ハマグリ。応募方法、県ホームページ、ひばり4月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり4月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。4月28日水曜締め切り、当日消印有効。インターネット、ひばり4月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。3月号の読者のご感想。東日本大震災から10年、表紙を見て、おろそかになっていた備えの気持ちを思い出しました。阿見町60代。災害用伝言ダイヤル171を家族にも伝えたいと思います。これからも周りの人の健康や安全を守るために、自分のできることをしっかりとしていきたいと思います。水戸市10代。茨城県公式の LINE を早速登録しました。防災情報を発信してもらえるとのことなので、役立てたいと思います。醍醐町50代。県内に約500ものベンチャー企業があることに驚きました。大学や多数の研究機関などがあり、東京へのアクセスにも恵まれている本県にとって、コロナ禍を契機に進むリモートワークや IT 化は大きな飛躍のチャンスだと思います。筑西市60代。裏表紙の茨城春の花束を見て気分が良くなりました。マスクを外して季節の香りを楽しめる日を待ち望んでいます。古賀市40代。挑戦するベンチャーたちを読んで、世界に誇る技術が茨城にあることを知り、茨城の明るい未来を感じました。石岡市30代。コロナ禍の中、人間は科学するからこそ将来の安心を感じることができるのではないかと思います。ベンチャー企業の未知に広がる可能性が楽しみです。ひたちなか市50代。本号は3月18日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり5月号の新聞折り込みは5月1日土曜です。以上で、声の広報ひばり2021年4月号を終わります。